今朝は第一列王記15章1節から24節、旧約聖書の箇所で、新科学2017では627ページ、第3版では610ページとなります。第一列王記15章1節から24節を読みいたします。ネバテの子ヤロブアムの第18年にアビアムがユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブサロムの娘であった。彼はかつて自分の父が行ったあらゆる罪のうちを歩み、彼の心は祖ダビデの心のように、彼の神主と一つにはなっていなかった。しかしダビデに免じて彼の神主は彼のためにエルサレムに一つの灯火を与えて、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヒッタイト人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことからそれなかったからである。レハブアムとヤロブアムの間には彼の一生の間戦いがあった。アビアムについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。アビアムとヤロブアムの間には戦いがあった。アビアムは先祖と共に眠りにつき、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アサが代わって王となった。イスラエルの王ヤロブアムの第20年にユダの王アサが王となった。彼はエルサレムで41年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブサロムの娘であった。アサは父祖ダビデのように主の目にかなうことを行った。彼は神殿断章を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。また母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼女を皇太后の位から退けた。朝はその憎むべき像を切り倒し、これをキデロンの谷で焼いた。高きところは取り除かれなかったが、朝の心は生涯主と共にあり、全くものであった。彼は父が性別したものと自分が性別したもの、銀、金、器を主の宮に運び入れた。朝とイスラエルの王バーシャの間には、彼らが生きている間戦いがあった。イスラエルの王バーシャはユダに登ってきてラマを築き直し、ユダの王アサのもとに誰も出入りできないようにした。アサは主の宮の宝物蔵と王宮の宝物蔵に残っていた銀と金をことごとく取って自分の家来たちの手に渡した。アサ王は彼らをダマスコに住んでいたアラムの王ヘズヨンの子ダブリンモンの子ベンハダドのもとに使わしていった。私と父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間にも盟約を結びましょう。ご覧ください、私はあなたに銀と金の贈り物をしました。どうかイスラエルの王バーシャとの盟約を破棄して、彼が私のもとから離れ去るようにしてください。ベンハダドは朝王の願いを聞き入れ、自分の配下の軍の高官たちをイスラエルの町々に差し向け、イオンとダンとアベルベテ、マーカおよびキネレテ全域とナフタリの全土を攻撃した。バーシャはこれを聞くとラマを築き直すのを中止してティルツァにとどまった。そこでアサ王はユダ全土に漏れなく布告し、バーシャが建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた。アサ王はこれを用いてベニヤミンのゲバと ミツパを建てた。朝のその他のすべての事柄、すべての功績、彼が行ったすべてのことや、彼が建てた町々のこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。ただ彼は年を取ってから両足とも病気になった。朝は先祖と共に眠りにつき、先祖と共に父ダビデの町に葬られた。彼の子ヨシャファテが代わって王となった。今朝はこの箇所より、エルサレムに一つの灯火を与えると題して御言葉を語らせていただきます。続いて第一列王記を見てまいります。この第一列王記に記されているのは、イスラエルの国の歴史であります。元をたどれば、このイスラエルは神様が約束の地として、イスラエルの民に与えてくださった国であり、ダビデが王となった時、初めてこの国は一つに統一していくわけです。そして、ダビデの子であるソロモンがその後を継いだ時、イスラエルは経済的に最も繁栄した時代を迎えました。ところがソロモンが亡くなった途端に、それまであまり表に出てこなかったさまざまな人々の不満が吹き出しまして、結局イスラエルは北と南に分裂をして、互いに憎み合うという関係になってしまいます。で、前回はその、北と南に分かれた国のうちの、南王国ユダの方に目を留めまして、そのユダの最初の王となった、レハブアムに目を留めました。で、このレハブアムは何をしたのか、聖書では一言書いてあるわけですが、異邦の民のすべての忌み嫌うべき習わしを真似て行っていた。信仰的に非常に堕落してしまったのだと書かれました。モーセを通してこのイスラエルの民はこの約束の地にエジプトから逃れて入ることができたわけですけれども、そしてまたその時モーセを通して神様は何度も、カナンの地に入る前にそこにある異教の地の異教の神々偶像を拝んではならないと何度も何度も厳しく警告して、そしてイスラエルの民はそれをもう耳にタコができるぐらい聞いていたわけです。それなのにどうしてこうも簡単に異教の神々に人々は走って行ってしまったんだろうか。私たちはこうやって聖書で読むだけですから不思議に思うかもしれません。しかしこれは人間の姿であります。特別にイスラエルの人たちが愚かだったというのではなくて、まさにこれが私たちの姿であって、他人事じゃない。私たちもいつかこういうことをしかねないのだと、そういう思いで、読むべきだろうと思います、ね。このようにイスラエルの人たちは、神様の警告を無視して、いろんなひどいことをしていくわけですが、ではそれに対して神様はどうされたんだろうか。普通であれば、私たちであればこういう人に出会うと何度もこん言ったのにもう治らない、また同じことを繰り返す、もっとひどくなっていくというのを見てみますと、もう呆れてサジを投げて、もう私は知りませんと、捨ててしまうか、あるいは、もう怒りに任せて、神様ですからこの民を滅ぼしてしまう、どちらかに、になるだろうなと思うんですけれども、しかしこの聖書の神様は諦めないです。とことん このどうしようもないイスラエル東部を突き破ってまいります。どこまで付き合うか、そしてその付き合い方というのはどういうものであったのか、今日の箇所からそのことを見てまいります。今日の箇所を見る前にまた、この箇所にはいろんな王様の名前が出てまいりまして、誰がどっちも王様であって誰が誰の子供であるのか整理しないともう混乱してしまいますので、皆さんの手法のアウトライン一番上の方に、北王国、イスラエル、南王国、ユダ、それぞれの王様の名前、こういう順番で王様が交代していきましたということを、書いてありますので、分からなくなったらこれを参照していただければと思います。で、今日見てまいり主に見てまいりますのはこの南王国ユダの方でありまして、レハブアムが亡くなった後、その後を継いだのはその子アビアムという人であった、そこから始まってまいります。で、このアビアムが何をしたのかということについては、3節のところにまとめられていますので読みます。彼はかつて自分の父が行ったあらゆる罪のうちを歩み、彼の心は父祖ダビデの心のように、彼の神主と一つにはなっていなかった。一言で言いますと、このアビアムは何をしたかと言いますと、父親と同じことをして、罪のうちを歩んだ。具体的に言えば、その偶像を拝んでいった、そういうことであります。で、しかしその時、ただそういうふうに書いているのではなくて、3節の後半で彼の心は父祖ダビデの心のように彼の神主と一つにはなっていなかったと、いう言い方をしているところに注意をしていただきたいと思います。そのダビデの信仰というのはどういう信仰であったのかが5節に書かれています。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヒッタイト人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことからそれなかったからである。このダビデとアビアムの信仰を比べているのが3節です。ダビデは父の目にかなうほどの信仰者である、人々の模範となるほどの素晴らしい信仰者なんで、それで、わざわざダビデの名前を出して、ダビデはこうだったけどもアビアムはダメだったねと、そういうふうに書かれているように見えます。しかしそれにしてはやっぱり聖書というのは不思議でありまして、それにしてはじゃあなぜこれを書くんだろうかということが付け加えられております。それ何かと言いますと、5節の1行目下からですね、ヒッタイト人ウリアのことのほかはと、わざわざこう書くのわけであります。ダビデが本当に素晴らしい信仰者であったんだよというんであれば、このヒッタイト人ウリアのことのほかはということはあえて書かない、普通 の, 歴史書、王様のことを書く、あるいは国の歴史を書くというんであれば、都合の悪いことはなるべく寄せたくなるわけですので、ここで、こういうふうには書かないのですけれども、聖書というのは普通の歴史書とは全く違いますので、ここにこう書いてあるということは何か意味があって書いてあるわけです。このヒッタイト人ウリアのことというのは一体何か、ご存知の方はご存知でありまして、このウリアというのはかつてのダビデの優秀な部下であります。非常に忠実な部下でありました。 ところがこの、ルディアの奥さんという人がバテシェバという人であります。でダビデは ある時、まあ、夕暮れ時でありましたけれども、戦いに自分は出ない、まあ、部下たちに全部戦争のことを任せて自分は宮殿でゆっくり休んでいた時でありました。まあ、屋上に登って、まあ、外の空気でも吸おうかと思って屋上に出て、まあ、たまたま外を眺めておりましたら、このバテシェバがやはり屋上で建物の他の屋上で水浴びをしているのが見えた。でそれをこう 見てしまったことから彼は王のとしての地位を利用して強引にバテシェバを自分の妻にしてしまったわけです。もちろんこれはウリアには何も知らせない、隠しているわけです。で、その時ウリアは戦場におりましたけれども、でもいずれはウリアに知られる可能性がありますので、その知られるのを恐れたダビデはこのウリアを、戦争の最も激しいところに送って合法的に殺してしまうわけです。でそればかりではない、その罪をダビデはずっと黙っていたんですね。隠しておりました。しかし神様はそのダビデの罪をいつまでも見過ごしにするのではない、預言者ナタンを送りましてそのダビデの罪を真正面から責めていくわけです。その時、まあ、ダビデはもう隠しきれなくて私は罪を犯したと、まあ、告白していくわけですが、とにかくダビデのしたことは誰が見てもひどいことであります。罪を犯したということもひどいんですが、その罪をずっと隠して神様に告白しようとしなかった、そういう面をダビデはやっぱり持っていたわけでして、これはまあ、イスラエルの、栄光のあるというかですね、栄えあるイスラエルの王様の経歴としては全く都合の悪い真実であります。しかし聖書はその都合の悪い真実をであるから隠すんではなくて、むしろズバリヒッタイト人ウリアのほかはと、まあ、正し書きをわざわざここでして読者に思い出させていくわけです。まあそういうことをどうしてここで書くんだろうか。素晴らしい信仰者ダビデに比べてアビアンはダメだったよねというんであれば別に書く必要はないけれど書くわけですね。これが不思議なことであります。そしてもう一つ不思議なことがあります。それは4節に書かれていることです。しかしダビデに免じて彼の神主は彼のためにエルサレムに一つの灯火を与えて彼の後を継ぐ子を起こしエルサレムを固く建てられた。アビアムは父と同じように偶像を拝みイスラエルの神を捨てるような不信仰な生活をしていたのにもかかわらずダビデに免じて、彼の後を継ぐ子を起こした、まあ、そう言っているわけです。でこの、彼の後を継ぐ子を起こすという、まあ、つまりこれ家の後継ぎの話であります。で、まあ、イスラエルの歴史を見ていきますといつもこの後継ぎの問題がもう出てきます。もうアブラハムの時から始まってアブラハムも後継ぎがいないと非常に悩んだ人でありましたが、しばしばこのイスラエルの歴史の中で後継ぎ問題が浮上してくるわけです。でこれは日本でも、まあ、いつも言っておりますけど日本でも同じでありました。まあ、最近はだいぶ変わったかもしれませんけれども、地方とか古い習慣の残っている場所ではいまだにこの後継ぎがいるかいないかということが大問題で、まあ、あるわけです。まあ、私は 親戚のことってあまりにも身近なので、あの全く忘れていたんですけれども、あのふとあのこのことを思い話で思い出したことがありました。私に叔父がおりまして、それは父の弟でありますけれども、この父の弟はあの実家の姓、まあ、自分が持っていた本来の姓ではない別の姓を菊池という姓を名乗っておりました。で別に子供の時からそういうことだったので何の不審もなかったんですが、後から、まあ、その叔父からなぜ自分は、本来の姓ではない別の姓を名乗るようになったのかということを、まあ、教えて、くれたことがありました。でそれはおそらく職場かあるいは自分が若い時に下宿かなんかをしていたそういう人だったと思うんですけれども、その、ある人から、まあ、頼まれて、自分にはこの家には後継ぎがいないので、どうか姓を別にその自分の家に婿養子とかなんかということではなくて、ただこの家の姓を受け継いでほしいのだと、でそれで先祖の墓を守ってほしいということをお願いされて、それで別の菊池という姓を名乗るようになったのだということを教えてくれたことがありました。まあ、今思い起こせば そのようにして人々はこの自分の家の名前が消えないように心がけていたのだなということを、まあ、思い起こしますが、実はイスラエルも同じような事情でありました。跡継ぎが与えられないということは神様の祝福を、まあ、失うほどのと考えられるほどの、まあ、大変な事態であります。でアビアムは、神様に対してこの罪を犯す、そういう人でありましたので、本来ならば、神様の祝福を失って、後を継ぐ子が与えられない、まあ、そうなっておかしくないんですけれども、彼はでも後を継ぐ子供が与えられています。でそれは、わざわざこのダビデに免じて、ダビデの信仰のおかげで、アビアムの跡継ぎが生まれ、まあ、そういう書き方になっておりまして、実際その、アビアムの子であるアサが次の王様になっていくわけです。でこのダビデに免じてって一体何のことなのか、まあ、これはまた後で見ることにいたしますけれども、その前にじゃあ朝はその後を継いだ朝はどうであったのか、まあ、そのことをまず見てまいります。でこの朝の信仰については11節で簡潔に書かれております。朝は父祖ダビデのように主の目にかなうことを行った。やはりここでもダビデの信仰と比べられておりまして、まあ父のアビアムはダメだったけれども、アサは、まあ、合格しましたというふうに書かれております。で実際このアサが何をしたのかということが次に書かれていまして、まあ、彼は、国中にあちこちに置かれておりました偶像を壊して、キデロンの谷で焼いたとありますが、このキデロンの谷というのは、今でいうゴミ処理場ですね、あらゆるエルサレムのゴミがそこに集められて、まあ、当時はそこに全部投げ捨てていたようでありますが、そこに、まあ、捨てるだけではない、焼いて、まあ、本当に灰にしてしまった、まあ、そればかりではありません、この国に偶像を持ち込んできました母マーカですけれども、この息子の信仰に反してアシェラの憎むべき像を作った、まあ、異教の神々の拝む母親でありましたけれども、そういう母親であったとしてもやはりこれはもう許すことはできないということで、皇太后の位から退けて、まあ、引退させた、でこれは ここまでやるというのは相当なことであります。自分の身内の人事でありますから、普通は、こう穏やかに、あのなかったかのようにまあまあで済ますのが普通でしょうが、もうあの厳しく身内であろうがそれは許されないのだと、その人事を断行して、まあ、これだけ見ますと確かに朝は、あの素晴らしい、こういう信仰の確信がなければできないことでありますから、素晴らしい信仰者だったんだろうなと思うわけです。しかし物事というのはそう単純ではない、光の部分があるならば影の部分があると考えたものがある、やはり聖書というのはやっぱそういう朝という人はそういうあの全て素晴らしいとは書いていないんです。この後あの軍事戦争というか軍事的なあの話がこの後続くんですけれども、まあ、聖書でも何度もあの繰り返しておりますが、北と南の間には小競り合い、戦争があった、いつも戦いがあったとこう繰り返しております。特に北王国と南王国の国境線問題が、まあ、あのいつもそこで、あの持ち上がり、軍事的な、まあ、小競り合いが続いていたようであります。でそれがある時あのエスカレートいたしまして、まあ、エルサレムというその南王国の首都があるわけですけれども、そのエルサレムから目と鼻の先、まあ、距離で言えばあの5、6キロぐらいですか、本当に目と鼻の先ですね。そこにラマという町がありましたけれども、そのラマというところへ北イスラエルの王様バーシャが攻めてきまして、要塞を築き始めた。目の前で、あの首都の目の前で敵の、まあ、敵というか北王国の、軍隊がやってきて、あの要塞を築いた、まあ、それだけでも脅威でありますが、もっと大変だったのはエルサレムに入っていく道をそれで塞いでしまったわけです。さすがにこれを黙って見ているわけにはいかない、あの何とかしなきゃいけないわけですが、じゃあその時この朝は何をしたのかということがそこに書かれています。まあ、18節以降に書いておりますけれども、アラムの王様に貢ぎ物を差し出しまして、まあ、軍事同盟を結ぶことにいたしました。このアラムの王様、ベンハダムと書いてありますが、一体アラムってどこにあるんだろうかと思うかもしれませんが、イスラエルあの、まあ、南側から南王国、その北側が北王国イスラエル、そしてもっと北側がアラム王国と、まあ、そういうふうに並んでいるというふうに考えてください。つまり朝は何を考えたかといいますと、自分で軍隊を出すのではなくてアラムの王様に動いてもらうことにした。アラム王国が、この北王国に南の方に下るわけですね、北イスラエルの、国境線を越えて、北からアラム王国が攻めてくるというふうにしてもらったわけです。そうしますとさすがにこの、北王国のバーシャは北から攻められてきて、まあ、背後から攻められたわけですから、ラマにとどまってはいられない、もうすぐに軍隊を北の方に向けなきゃいけないので、ラマが空っぽになるわけですね。まあ、それが目的でありました。で結局このラマは捨てられてしまいましたので、それで、朝は自分は何もしないでこのラマを取り戻すことができた。つまりこの作戦は見事に成功したわけであります。まあ、もちろん金銀という宝物村にあるものを、アラムの王様に差し出したわけですので、経済的にこれが非常に大きな痛手となったことは確かでありますが、 人の目から見ますと政治家としてアサは非常に優れた政治家である。自分はあの方はあの血を流さなかったわけですので、あのそういう面では成功した王様であります。しかしじゃあ信仰という面ではどうだったのかであります。先ほどこのアサは素晴らしい信仰者であったかのように書かれていたのですけれども、ここと同じことが書かれている、まあ、並行箇所というのが第二歴代史16章というところになります。でそこを読みますとこのアサに対する評価というのが、また別の面からされていることが書かれております。このアラムの王様と軍事同盟を結んで、まあ、この作戦が大成功を収めた後でありますけれども、まあ、預言者ハナニという人が朝のところにやってきて、まあ、厳しいことを言ったということがこの第二歴代史16章に書かれています。でどんなことを言ったのか、これはあの皆さんの手法のアウトライン、あのそこの箇所抜き書きいたしました、まあ、長い箇所を短くあの主要なところだけ、抜いておりますけれども、第二歴代史の16章7節9節ですけれども、ハナニはこの朝にこう言ったんですね。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。あなたはこのことについて愚かなことをしました。これはあの神様からの評価であります。で、確かに軍事的政治的には彼は、まあ、あの成功したかに見えましたが、信仰という面から見ますと彼は主により頼まずに人の力、まあ軍隊ですね、軍隊により頼んで武器というものにより頼んで、この難しい局面を切り抜けようとした。主の目から見るとあなたは非常に愚かなことをしたのだと、言われてしまいました。何も、この軍事的に問題がなかった時には素晴らしい信仰者として彼は国の中から、偶像を取り除こう、そして母マーカをも地位から退けて本当に熱心な信仰者として彼は振る舞ったはずでありましたが、この国の危機が政治的な軍事的な危機を迎えた時には肝心の神様により頼まなかった、まあ、確かに言われればその通りであります。でこの預言者ハナニという人にこう言われたとき、朝は、まあ、悔い改めるチャンスはあったはずです。ああそうか、確かに言われた通りである。私は、最も大切なその瞬間に、主により頼まなかった、人の力により頼んでしまったと悔い改める、まあ、そういうチャンスはあったんですが、この朝は何をしたかと言いますと、花にからこういう厳しいことを言われて怒りまして、この花にを牢に閉じ込めてしまったわけです。正しいことを語ったものを牢に閉じ込めた、それを神様の言葉で語った人ですけれども、こういうことをしてしまうわけですから、やっぱり信仰者としては問題を抱えております。朝という人物、いつも素晴らしい信仰者であったのでは、こういう失敗をしてしまった人でもありました。さあ今こうやって、2人のこの南王国に建てられた2人の王様、アビアムと朝のことを見てまいりました。で先ほどダビデに免じてというあたりのことですけれども、これのことを脇に置いておりましたので、その問題に再び戻って アビアムは罪の道を歩んでいたのにもかかわらず、ダビデに免じて、彼も後を継ぐ子を起こし、あるいは一つの灯火を与えて、というふうに、4節で非常に助けられたということが書かれています。で、この彼の後を継ぐ子を起こしたという、これは一体誰のことかな。で、私は先ほどからこれは朝のことであるかのように言ってまいりました。確かにその通りであります。朝が、次の王様となっていきまして、まあ、ある面では彼は失敗はしましたけれども、偶像を取り除くということを し、また11節で朝は父祖ダビデのように主の目にかなうことを行ったと言われておりますから、これはやはり、4節の言ってるのは朝のことだと言っているようにも見えるわけです。軍事的に、しかし彼は今言ったようにいつも素晴らしい信仰者じゃなかった。軍事的な緊張が高まった時には最も主により頼むべき瞬間だったのにもかかわらず、彼は主により頼まずに人の力、軍事力、政治的な力というものに頼りまして危機を乗り越えた。その失敗を指摘した預言者ハナニを、また彼は牢に閉じ込めてしまった。そういう人がこの、一つのエルサレムに一つの灯火を与えるというような人なんだろうか。いや、それだけではありません。4節は、最後はエルサレムを固く建てられたとあるんです。軍事同盟を結んでエルサレムは守られた、だからエルサレムを固く建てられたというふうに見えますが、それは一瞬のことでありまして、でも結局アラム王に財産をごっそりと持っていかれてしまったわけです。経済的にますますこの苦しくなって、結局この南王国は後になって滅ぼされていくんです。とてもこの固く立てられたというような状態ではない。そうしますと一体じゃあ誰のことなんだ。彼の後を継ぐ子を起こしエルサレムを固く立てられたというこの条件にかなう人物は一体誰のことなんだろうか。ヒントはこのダビデに免じてという言葉にあります。先ほども何度も繰り返しておりますが、ダビデがじゃあ素晴らしい信仰者であったのか、確かにそういう面はあるんですけれども、それだけではない。わざわざ聖書はヒッタイト人ウリアのことのほかはと書かなくてもいいような都合の悪いことをわざわざ書いてあります。ダビデは確かに信仰者として素晴らしい面はあったけれど、でもいつも素晴らしかったんじゃない、ひどい罪を犯したんだ。でもそういうダビデに免じて彼はこの後、神様はこの後このエルサレムを固く建てられていくんだ。一体このダビデに免じてという意味は何なんだろうかと思うわけです。この一つの灯火を与えて彼の後を継ぐ子を起こしエルサレムを固く立てる、これは実は神様が何度か繰り返して語ってきた、フレーズであります。決まり文句であります。一体じゃあ決まり文句ということは何度か繰り返しているわけですので、いつどここの神様は同じことを前に言っていたのか、それは第二サムエル記7章というところであります。これも 皆さんの司法のアウトライン、あの下の方に塗り磨きいたしました12節13節のところに実は出てくるわけです。これはダビデが王様となって、まあ、あの国がやっと安定したかな、やっと一つにまとまったかなと、まあ、ほっと一息ついたあたりの話であります。神様はこのダビデにこのような約束を語っておられました。その第2サムエル記7章12、13節を読みいたします。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る四つ身の子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでに固く立てる。ダビデはこれを聞いたとき本当に感動いたしました。こんな自分のに対して神様はこれほど大きな約束をしてくださるのかと非常に驚いたわけです。で、じゃあこのあなたの身から出る四つ身の子をあなたの後に残す、じゃあ一体誰のことなんだろうか。で、これも人の目で見る限り、ソロモンがダビデの後を継いでイスラエルの王様になりましたので、あ、これはソロモンのことだろうと誰もが思ったわけです。でもソロモンが死んだ後、イスラエルは南と北に分裂し、この後、この北も南も滅んでしまうわけですね。とこしえに固く立てと言ってる。とこしえって永遠です。永遠になんか立てなかった。つまりソロモンが、このなぜ北と南に分裂したかと言いますと、ソロモンがこの国に偶像を持ち込んだからであります。ソロモン自身の中に問題があったんです。ということは、ソロモンはがのことを神様は言ったのじゃない。そしてまた、あの4節で言われていることは朝のことかなと思ったんですが、朝のことでもない。朝はやっぱり失敗しているんです。軍事同盟を結んだ結果、ますますこの国は弱くなっちゃった。じゃあ一体誰のことなんだろうか。まあ、結論は一つであります。ダビデの子孫として来られたイエス様のことを神様はダビデに約束していたんだ。あなたの身から出る四つ身の子をあなたの後に起こすというのは救い主イエス様のことである。そして、今日見ている4節の、ダビデに免じて彼の神主は彼のためにエルサレムに一つの灯火を与えて彼の後を継ぐ子を起こしエルサレムを固く建てられた。これはやがて来られるイエス様のことを指していると考えますと、すべてが辻褄が合うわけです。じゃあこの約束でありますけれど、どんな時に約束してくれたのか。神様、ダビデが素晴らしい信仰者だったので、それでこういう救い主を送るという約束をしてくださったのか。確かにダビデはこの約束を聞いたとき素晴らしい信仰者でした。この約束の地、カナンの地にイスラエルの国を打ち立てるために彼は本当に苦労してやってきた。それで神様はこのような約束をされたのかなと思うわけ。でもこの後、この直後で言っている。こういう約束をいただきながら、ダビデは先ほどから触れている、ヒッタイト人ウリアの事件を起こしているんです。罪を犯していくということを神様は知っていながら、その罪を犯す前、ダビデにこの救い主のことを約束してくださった。不思議なことであります。アビアムのこともそうであります。 アビアムは主の目にかなうことをしなかった。主と一つにはなっていなかった。そういう罪を犯していたのにかかわらず、4節でダビデに免じて、でもあのダビデに語ったあの約束は絶対に守るんだ。たとえこのアビアムがひどい罪を犯したとしても、あの約束は取り除かれることはない。なおも主は彼のためにエルサレムに一つの灯火を与えていくのだという決心をもう一度確認してくださっております。朝はこの後続く朝王は一見素晴らしい信仰者に見えました。彼もやはり失敗しているんです、信仰という面が。それでも神様は一度結んでくださった契約、あなたの子孫から、あなたの身から世継ぎの子を起こすんだというその約束を守り、その約束を果たしていくわけです。その約束が果たされた、どんなことがあっても成し遂げてくださったということをどうやってわかるか、まあ、それはもう確実に分かっています。この後イエス様が来られたわけですね。イエス様がこのイスラエルに来られ、エルサレムで十字架の月になりました。この後じゃあイスラエルは素晴らしい信仰に戻っていったのか。だから神様は思い直して、いや、うん、分かった、じゃああなた方にやっぱり約束をきちんと守りますからねと言ったんじゃないです。この後もっとひどいことをしていくんです。でとうとうこのイスラエル国を失うまで、この人たちはひどい信仰のどん底に落ちていくんです。それでもこの約束は変えられなかった。まあ、私たちの目から見ますと改めて思わされますが、神様ってどんなに考えているんだろうかっていうぐらい不思議な方であります。私たちは小さい頃から、まあ、叩き込まれております。やるべきことを守らなかったならば罰が与えられますよ、まあ、それはまでいい、それをもっと繰り返して、その、やるべきことを守らなかったならば、もうあなたに約束されていたご褒美は取り上げられますよ、今日のおやつはありませんよとか、今日のご飯はありませんよとか、そういうこともあるわけですね。そのように教えられてきましたので、そうならないように私たちは一生懸命努力して上の方に這い上がらなきゃいけないんだと、まあ、そういうことを叩き込まれておりまして、みんな頑張っているわけです。で一度でも失敗をしましたら、この世ではもう元に戻れない、もう一生後ろ指刺されて、お前は負け犬であると言われて、それも自己責任であると言われて、もう、どこにも救いがないというのがこの世界であります。そこで悲しんでいる人がたくさんいる。しかしこの聖書に書かれていることはそういう世界とは全く違う世界であります。何度も失敗する人たち、何度も神様に逆らっていく人たち、それでも神様はこのイスラエルを愛しているんです。何とかこのイスラエルを救おうとされる。罪を犯すということが分かっていながら、ダビデにあなたの身から出る世継ぎの子を起こすんだという約束を語り、どんなにひどい罪を犯していったとしてもその約束を果たしていく。もちろんそれだから、ああそうか、じゃあ私たちは何をしてももう神様の約束はもらえるんだから何でもいいんだと言っているのじゃないんです。私たちがいかにひどいことをしてきたのかということをイエス様は十字架で示しました。神の子が十字架につけられて命を 捨てなければ私たちは救われない、それほどのひどいことを私たちはしてきたの。神様は、イエス様は私たちのことを口では責めないんですね。むしろ何も言わずに十字架でそのような姿を示してくださって、私たちの罪というのはこういうものなんだということを教えてくれた。私たちは簡単にイエス様に救われましたと言っているけれども、そこには本当に神様の忍耐があったんだ。ひどいことをしても神様は約束を捨てなかった。果たそうとこのイエス様を私たちのところに使わせてくださった。その恵みの中で私たちは今ここに座ることができていた。どれほどに神様が私たちを憐れみ忍耐しておられたのか、その愛と恵みを思い起こしたいと願います。お祈りをいたします。天父なる神様、私たちは小さい時から何か良いことをすれば、何かを守るべきことを守れば、報い、良い報いを与えられ、それを守らなかったならば約束は果たされない、取り上げられる、そういうことを聞いて頑張ってまいりました。でもどんなに頑張っても私たちは求められている基準に達することができない。この体の弱さのゆえに、健康が失われたがゆえに、もうできなくなってしまう。あるいはいろんな事情があって、自分の弱さのゆえに、あるいは他の人の弱さの巻き込まれて失敗したり、できなくなったり、非難されたり、この世から弾き出されるような思いになったり、どこに救いがあるんだろうか、もう私はダメだと、私たちは絶望する中におりましたが、あなたはそんな私たちをずっと見守り、どんなにひどいことをしたとしても、その一度語った約束を果たしてくださっていたのだ。そのことを口で責めるのではなく、むしろ十字架において、あなたご自身のその弱った姿を通して私たちがしてきたことをあなたは見せてくださいました。そのことをどこまで私たちは知っていたんだろう。ただ救われましたと口で言ったけれども、どれほどの忍耐がそこにあったのか、もう一度あなたのその恵みを覚えて皆をあがめます。どうかここに座っているお一人お一人が、その主の恵みの豊かさを覚えて、また喜びをいただきながら、この1週間を歩み出すことができますように、お一人一人を励ましてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。